屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋第131回。今回も前回引き続き、りょうやルッチやワッツがいないということで、まあ、一人喋りと思いきやゲスト会ですよね。まあ、今回ゲストはかなり久しぶりなんですけど、もう話したくてたまらないところで、今回お呼びさせていただいたんですけども、まあもうね、せっかくなんで、出ていただきましょうか。今回のゲストの方、この方です。どうぞ。出ないっすか。あ、いいよ。あ、中かかってきた、中かかってきたぞ。中かかってきたぞ。中かかってきたぞ、これ。これは、まさか。激しい曲がかかってきましたよ、これね。なんかどっかで聞いたことあるような音楽なんですけど。これ。あれ？
はい、どうも。お久しぶりです。はい、長谷川鳥です。
長谷川鳥さんです。何なんですか、バックミュージック。
いや、前回ね。
はい。
出させていただいたとき。
はい。
二回読んでいただきましたけど。
そうですね。
どっちも格闘技の話をしてたわけですが。
あ、はいはい。
やっぱり入場曲に憧れがあってですね。ちょっと良さそうな格闘技っぽい、はい、曲を見つけたので。
うん。
はい。すいません、急に。
いやー、なんかね、どっかで僕聞いたことあるような感じの曲なんですけどね、これね。
そうですね。
いやー、長谷川さん久しぶりじゃないですか、すっごい。あ、
お久しぶりです。
何されてたんですか、もう、屋根裏で来てくれなくて。
いや、何もしてないです。
何もしてない。いや、何もしてないことないじゃないですか。ちょうどね、
はい、
今、これ2015年の、
はい、
まあ、10月も中旬ってことでね。
うんうん。
まあ、来月11月には、いい夫婦の日ですかね。1122。
はい。
11月22日には、アナログゲームの最大のイベント、ゲームマーケットが東京で、あるじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、そこで、ね、いろんなサークルさんがこう、ボードゲーム、まあ、新作だり、旧作だり出されたりするわけなんですけど。
はい。
まあ、長谷川さんといえば、まあね、格闘技の人とね、思われてたらちょっとマシだと思って屋根裏部屋で聞くんじゃないか。格闘技の人というよりも、まあ僕、はい、やっぱりアートワークじゃないですか、ボードゲームとかのね。
はい、そっちも。
そっちもってそっち側でしょそっち側じゃないですか、メイン。
そうですね。
です。よね。それで、今回もあれでしょなんかいろいろ。
はい。
なんかこう、携わられてると聞いたんですけど。
はい。
せっかくタイムリーなんでね、はい、旬な話題として、ちょっと、お伺いしたいなって思うんですけど。
いやー、ありがとうございます。
今回は、どんなゲーム？どんなゲーム？誰のゲーム？え？なんて言っていいかわかんないですけど。
今回も、
はい。
ゲーム自体は、ルールは作ってないんですね。
ルールは作ってなくて。
はい。で、頼まれたり、
はい。
自分から言ったりで、
うんうんうん。
イラストとか、
はい。
グラフィックデザイン、って呼ばれる作業をやらせていただいたのが、3作あるんですけれど。
3作。
はい。ですね、以前、
はい。
ペガさんに紹介していただいた死神セクト。
ああ、はい。
と同じ作者の、
はい。
佐藤さんが、
はい、はい、佐藤さん。
新たに作った、
はい。
忍者っていう。
忍者。
はい。まあ、ちょっとじゃんけんを ベースにしたルールなので、
はい。
それで、どちらかというと、子供向け。
あ、そうなんですか？
はい。佐藤さんってお子さんがいらしてですね。
はい。
佐藤さんが今まで作ったゲームは、ちょっとお子さんには難しくて。
ああ、なるほど。
遊んでくれないんですって。
自分のゲームがお子さんに遊んでもらえないっていう。
そうそうそう。で、
はい。
この忍者っていうゲームは、最初、全然別のテーマで、
うん。
まあ、侍が切り合う、はい。ゲームだったんですね。
はい。はい、
で、佐藤さんと打ち合わせしてるときに、
うん、
いや、このゲーム、どうしますって話をしてたときに、これはうちの子供が遊んでくれるから、ぜひ作りたいと。
はいはいはい。
ちゃんと形にしたいと。
うん。
いうのを聞いて、あ、じゃあ、もっと、こう、子供が好きそうなテーマでしましょうかって話してて、
はい。
まあ、忍者と、
はい。
じゃんけんをくっつけて、
はい、ああ。
それで、忍者になって、
忍者、はいはいはい
はい、っていうのが一つかな。
うん。うん、それはもう忍者のその中身カードゲームですか？それは。
そうです。カードゲームで、
はい。
二人専用なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
で、上段中段下段格闘ゲームみたいに。
あ、なるほど。
あって、
うん。
それをこう出していくんですけれども。
うんうんうん、
まあ、攻撃する方は伏せて何枚か出すんですね。
はいはい。
一枚だけ表向きにしとくんです。
お。
まあ、上段だったら上段とか、うん、中段だったら中段、表向きに置いといて、うん、残りのカードは伏せておくんですけど、
はい。
最初の開いてるのを構えって呼ぶんですけど、
はい。
で、二枚目の伏せてあるカードを防御する方は予想して、
うんうんうん、
じゃんけんで言うアイコの状態になったら攻撃を止めれます。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
なので、構えを上段にして、
はい、
僕が中段を防いでたとして、
うん、
ペガさんが、あれ中段かなと思って中段を出せば防げる。
ほうほうほうほう。
でも、上段じゃないかなと思って、
うん、
中段を出して僕が防いでたのが中段だと当たる。
なるほど。
いう感じなんですけど、
うん、
そうやって何枚も開けてた時に、
はい、
すでに開けている、上段とか中段とかの、と同じ、うん、なんていうかな、段のものが出てくると、
はい。
刺されてダメージがいくんですね。
お、
上段の後に上段を当てると、
うん、
上段が2つで2ダメージいくんですよ。
へ
ー。なんで、だんだん空いていくので、
うん、
あの人はいっぱいダメージを当てたいだろうから、す、
う、
で、
ん、
に出てるカードと同じの伏せてるんじゃないだろうかとか、
あ、なるほど。
するような、ものなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、それにちょっと忍術カードっていうのが入ってたりとか。
あ、そんなのも入ってるんですね。
はい。まあ、よくある変わり身の術みたいので、
うん、
まあ、防御系のカードなんですけどね。
はい。
特殊カードを最初に、全部で9種類ある中から、
うん。
おのおの1枚ずつ選んで、
うん。
3つの忍術を持った状態で遊ぶんで、
うん、うんうん。
まあ、忍術が変わればまあ、遊びの感じもちょっと変わるんじゃないかなっていう。ちっちゃいお子さんだと、実際佐藤さんのお子さん、5歳の、
はい。
が、忍術カードはちょっと、まあ、漢字も入ってる言葉が書いてあるんで、ちょっと難しいらしいんですけど、
はい。
それ抜いた状態でもう遊んでるらしいんで、
おー。
うん。
いいっすね。
遊んでくれましたっていう連絡が来たんで、あ、よかったなと。
よかったですね。作った絵画っていう。それのアートをもう完全に全部担当されてるってことですね、長谷川さん
が。そうですね。これは全部やりました。
なんか、忍者がかっこよかったですね。僕、表紙っていうか、あれしか見てないですけど。
ああ、そうですね。まだ表紙ぐらいしか出してないですね。
うん。うんうん、
そうなんですよ。だから子供向けにしなきゃなと思って、いつもともうちょっと子供向けにできないかなと思って。
うん。
うん。書いてたんですけど。
なんか少年漫画っぽかイメージ。
そうですね。やっぱりそういう、
うん。
うん。小学生向けっぽい感じできないかなと思って、ちょっと頑張ったんですけど、どうですかね。
いやー、僕は、なんかくすぐられましたけどね、あの絵。
じゃあよかった。
え、あと二つあるんですよね。
はい。もう一つが、
はい。
木馬と英雄っていう、
はい。
トロイの木馬をモチーフにした、
うん、
これもカードゲームなんですけど、
はい、
これは2人から4人まで遊べて、
うん、
ゲームをよくやる方に伝わるような言い方しちゃうと、
はい、
陣取りって呼ばれるようなゲームですね。
うんうんうん、なんか、これも、ツイッターかなんかで、僕は、絵の方を拝見させていただいたんですけど。
はい。
またさっきの忍者とはまた、全然また、感じが違う。
そうですね。これも、書き始める前に結構悩んだんですけれども。うん。トロイの木馬がモチーフで。
はい。
ギリシャの、兵士、
はい。
になるのかな、
うん。はい、うん。
になって、軍隊を率いて陣取りをするんですけど、
はい、
実際の当時の壺とかに書かれてた絵を、
うんうんうんうん、
なんて言うんだろう、はい、うん、模様とかをモチーフにして書いてるんですけれども、なんかそこら辺の資料を先に本買ったり、
はい、
集めてから書きましたね。
いや、そう、な、そう、そう、まさになんかそのイメージですよね。なんか、具体的になんか。
カードの中に書かれている数字がすごく重要なんですね、このゲーム。
はいはいはい。
で、テーブルにどんどんカードを置いていくので、その数字がみんなから見えないといけないんで、数字を大きく書かなきゃいけないんですね。
ああ、はい、はい。
カードの中に数字しかないのはちょっと寂しいじゃないですか。
そうですね。
うん。なので、まあ、それは邪魔しないけど、あ、ギリシャっぽいな、みたいな、絵ってどうしようかなと思って、
うんうん。
まあ、方向性が決まってからは、あとはやるだけなんで、よかったんですけど、うん、決まるまではちょっと悩みましたけどね、
うん。
ちょっといつもと違うことができて、
うん、
最終的にはなんとかなってよかった。
はいはいはい。あと、もう一つっていうのは、
あ、もう一つはですね。これどっちでしたっけ？さっき自分で言っといて忘れた。
ね。
御用達し。
達しですね。
はい。御用達しっていうゲームでして。
はい。
もう前、屋根裏部屋で。
はい。
何度か名前が出てる。
はい。
ドラゴンズストーン。
来た！
はい。
ドラゴンズストーン。
はい。を、まあ、出している。
はい。
パワーナイン。
はい。
さんですね。
サークル
さんの、はい。ただ、ゲームを作ってるデザイナーさんは、
はい。
ちょっと違う方なんですけれども、
今回は違うですね。
このサークルの中の、
はい。
新しいデザイナーさんの、作った、はい、まあ、江戸の商人がテーマのゲームですね。
うん、
これは、競りになるのかな？
競りゲーム？
はい。全員が、同じ数字を書かれたチップを持っててですね、チップって丸い紙、厚紙って言えばいいのかな。
はい。
出て、それをみんなの共通のボード、まあ、街が書いてあるんですけど、そこに米屋とか、
はい、はいはい。
刀鍛冶とかいてですね、
うん、
ここにこう伏せて置いていくんですね。
はい。
で、数字の合計値の比べ合いこうして、一番大きい人が、
うん。
まあ、その権利を得るみたいので、
はい。
お米とか金とか反物とか、
うん。
素材を集めてって、それを、まあ、お城にいる、
うん。
お武家さんに届けて、
うん。
まあ、点をもらうみたいな流れを繰り返すんですけれども、
はい。
なんで、まあ、競りに近いんですよね。ただ、相手が何の数字出してるかわからないから、
はい。
その相手が今持ってる、素材を見て、
うん、
それを欲しがってるお武家さんのカードを見て、
うん、
あの人、米のとこに置いてるチップは実は数字がちっちゃくて、
うんうん、
本命は金じゃないかな、みたいな。
あ、なるほどね。
読んでやるっていう感じのゲームですね、
うん。これはあれですよね、なんかその、イラスト描かれてる方は長谷川さんじゃないんですよね。はい、
そうですね。テストプレイを、貸してもらったときに、
はい。
あ、いいなと思って、
うん、
ただその時に僕は結構手一杯だったので、今ゲームマーケットって和風がモチーフのゲームが結構あるんですね。
あ、そうなんですか？
そう、そうなんですよ。目立つんで、なんか差をつけたいなと思った時に、
うん、
超十ギガじゃないですけど、
はい、
昔の日本画とかでも、
うん、
結構擬人化された動物の絵ってあってですね、
はい、
でそういう風にしたら面白いのかなと思って、
うんうんうん、
まあ、ゲーム作った方に提案したんですよね、
はい、
あ、それ面白いですねってなって、
うん、
でまあ、でも言ったからには言いっぱなしっていうのも良くないじゃないですか。
ああ、なるほど。
で、たまたま、知り合いにそういう絵が得意な人がいて、
うん。
うん。心当たりがあったんで、
うん。
じゃあ紹介しますよってなったんですけど、
はい。
その相手が、普段ボードゲーム全然やったことがないんですね。
ああ。なるほど、なるほど。
うん。なんで、ボードゲームとして必要な素材だったりとか、
はい。
そういう、こういう絵が必要で、こういう風にカードに配置して見やすくしてほしいとか、そういう、まあ、ディレクションって言うと偉そうなんですけど。
完全、長谷川 D じゃないですか。駆動 D ならぬ。
そうですね。
ディレクション。あ、ディレク、なるほど、なるほど。絵を描くわけじゃないんですけど、
はい、
そういう方向性というか。
そうです。こういう絵を描いて、
はい、
もらって、こういう素材が必要で。
はいはい。
まあ、あとスケジュールとかで、この日までに必要で、みたいな。
はいはいはいはい。
やって、あとその、集まった素材を、
はい。
カードの状態にしたり、まあ、ボードだったり箱だったりにするのは僕の方なので。
なるほど。
はい。それに必要なアイコンだったり、まあ、背景だったり、文字打ちだったり、ロゴだったりとか。
はいはい。
そういうのをやってたんですけど、
うん、
結構独特のパートに仕上がったと思うので、
うん
うん、自分でやるのとは違う緊張がありましたね。
ああ、そうですか。また違うんですか。
違いますね。これ間に合うかなみたいな。
あ、そっか、なるほど。それは、
はい、
わかんないですもんね。
うん。
ご用達。
はい。
ってことは、三つというか、今回のゲームマーケットで、まあ、長谷川さん関係で、
はい。
新しいゲーム出ると。
はい、三つ。
三つ。
はい。
ぜひ。
ぜひ。
ぜひ、僕取っておけばいけないですけど、ぜひ、ぜひ、こう、行かれる方はチェックしていただけたら。
そうですね。
もう一回名前を全部ちょっと言っていただいてもいいですか。
佐藤ファミリアさんの忍ちゃん。
忍ちゃん、はい。
はい。77シュピーレさんの木馬と英雄、
はい。木馬と英雄。はい。
パワーナインさんの
御
用達。
御用達。
はい。
ぜひ。
はい。
よろしくお願いしますと。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、だってあれでしょ？なんかわかんないですけど、僕ゲームマーケット、今回なんかのサークルさん出展したいって言っても、抽選になったとかいう。
そうなんですよね。今までは申し込めば絶対受かってたんですよ。
はいはいはいはい。
うん。なんですけど、ついにキャパシティオー
バー。キャパシティオーバー。いや、で、ね、本当にもう、すごい数の種類がゲーム出るってことなんで。
そうなんですよね。だから、
うん。
面白いのをね、
うん、
まあ自分好みって言った方がいいのかな、
うん、
見つけるのも難しくはなったんで、
うん、
まあ事前に、
はい。
調べてもらえると、
うん。
ありがたいですし、
はい。
まあ、お互いいいんじゃないかなと思いますね。
と思いますよね、さすがに。
うん。
何も情報入れずに多分僕、東京行ったことないんですけど、その、うんうん、行ったらもう、なんか順番に見てる、途中でも終わってしまいそうなっていうか。
そうなんですよ。ちょっとね、
うん、
楽しめないかもしれないですよね。
ある程度ね、やっぱしこう、
うん、
下調べしてて、これとこれと、まあ気になるのはこんだけ、みたいな感じで、
うん。
こう、ある程度決めつけて、決め打ちで行った方が、
うん。
ね、かもしれないですね。
ある程度、目的を済ませたら、
うん。
作り回るっていうスタイルの方が。
あ、そうですね。自由にね。それから。
うん。楽しめるぐらいの規模になりましたね。
すごいですよね。
すごいですね。
うん。で、ぜひ、こう、長谷川さんシリーズを。
いや、でも本当に、 全然いい人振るわけじゃないですけど、
はい。
いろいろテストプレイさせてもらっててですね、
うん。
僕全然関係ないのでも面白いのあるんで。
ああ、なるほどね。
はい。調べてみて、
うん。
趣味に合いそうなのがあったら行って、
うん。
私有宅があるのが、
はい。
他の創作物の特売会と違う点なんで。
そうですね。それはね、大きいですよね、私有して。うん、実際、遊んで、そこで遊んで、面白いなと思ったら即買えるっていうのは。
ですよね。
うん。
なんで気になるやつをチェックして行って遊んでみて、どうするか決めてっていうふうにするかね。
うん。間違いというか失敗はないですよね。
そうですよね。で、しかも自分でルール読んで遊ぶのってちょっと敷居が高いんで、一回遊んでると、
そうですね。
ルール読んでも分かりやすいと思う。
うんうんうんうん。あ、それは全然違いますね。
うん。
まあまあ、ぜひね、長谷川さんのゲームもそうですし、まあゲームマーケットね、行かれる方は、こう、事前に調べて、
はい。
行かれては、という形で、まあ告知みたいな感じだったんですけど、で、だいぶ時間がね、時間がかなり、まあ、いいですけどね、もう告知だけでもいいかなとか思ったりもするんですけど、まあ長谷川さん、まあ、あれですか、今回また格闘技の話ですか？
格闘技の話は、どうですかね、もう2回もやらせてもらって、まあ、話せることはいくらでもあるんです
けど。あるんですか？
あるんですけどね。なんかそればっかだな
って。あ、なるほど。やっぱ今回はちょっと変えてっていう
感
じですね。
っていうか、僕としては、
はい。
僕、ペガさんと同世代じゃないですか。
そうですね、同世代です
ね。
うん。
なんで、結構、今まで育ってきた中でっていうと、
はい、
もういい歳ですから、あれですけど。なんか青春時代とかに、
はい。
影響を受けたものとかって近いのかな
ー
って。
ああ、そうかもしんないですね。
ねえ。
うん。
あら、懐かしトークって
。懐かしトーク？
うん。あんなんあったよね。
あんなんあったよね。いいですね。それしましょうよ。
なんか同世代の人、
はい。
実家、田舎帰ったりとかすると、
うん。
やっぱりやるんですよね。
そうですね。
うん。ああ、あった、あった、みたいなね。
いやー、まあそうですね。確かに、いろいろありましたけど、まあ屋根裏部屋で言うとよく、ね、映画の話はしたりするんですけど、
うんうん
うん、まあそうなってくると、懐かしの映画の話ってなってくると、やっぱり、80年代あたりが、
そうですね。
子供の時というか、ですよね。ここからですね、80年代の、映画の話を、まあ、してるんですけど、何しろこう思い出しながら喋ってるので、うろ覚えの部分があるんで、まあ、情報というかね、ちょっと間違ったりしてるとこもあったりするんで、まあ、その辺ご了承いただきたいのと、まあ、ちょっと内容のをね、まあ、喋ったりしてるんで、その辺でま、ちょっとネタバレを含んだりもするところもありますし、まあ、その映画のタイトルによっては、まあ、肝心なところとかね、ストーリーなど、ネタバレが多く話してる作品もありますので、その辺だけちょっとご了承いただいて、まあもしそのタイトル出て、これから見て、ちょっと聞きたくないよっていう時は、ちょっとなんか、スライドをね、微妙にちょっとしながら、あ、この映画の話終わったなと思ったところがまた聞いていただくって、ちょっと申し訳ないですけど、そういう感じにしていただければ、ありがたいなと思います。続きの方、どうぞ。長谷川さんってどんな映画が好きっていうか。
もう先に言っちゃうと、
はい。
一番好きな、
うん。
多分一番繰り返し見てる、80年代の映画だと、
うん。
ベストキッドなんですけど。
出た！格闘技じゃないですか。格闘技の話じゃないですか。
いやー、ロッキーとかって流行りました？
ロッキーはねー、やば、まあ、一応、なんていうんですかね、その、テレビで、再放送というか何回もやってるじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
なんで、見てるのは見てるんですけど。
ああ。なんか、スタローンブームってありましたよね。あ、ないっすか？
まあ確かに、
オーバーザトップとか。
オーバーザトップとかね、ランボーとか。
うん。
スタローンの時ありましたよ。スタローンとかシュワズネッカーとか。
ありましたね。
うん。
でも僕、ロッキーって当時、ちゃんと見れてなくて。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。アポロがいるなとか思ってたんですけど。
はいはい。
実は最近初めてちゃんと全部見たんですけど。
全部じゃないだろ。ロッキー。
実は、勝敗知らなくてですね。
僕もでもあれですよ。なんか2、まあその頃2あったりからもうすでにもう微妙な、こう、うるおぼな感じですけどね。
年齢的に、
うん。
9時ぐらいから、
はい。
映画、テレビでやるじゃないですか。
そうですね。
10時ぐらいでタイムアップになるんですよね。
ああ。
眠い眠いっつって。
それでか。
多分そうなんですよね。でもそんな中でもなんかベストキットだけはよく覚えてて。
僕あれなんですよ、ベストキットちゃんと逆にまともに見てないんですよ。
いや、マジっすか。
みんなね、学校に行けば、
はい。
構えをやってるわけですよ、片足上げて。
はい。
だからなんかこう、そのなんていうんですかね、その構えとか沖縄とかね、単語だけなんですよね、僕の中で。
ああ。
ベストキッ
ド。ぜひ見てください。
何がいいんですか、ベストキッドは。
あ、すべてがね。
すべてが。出た。すべてが。
いや、なんだろう。
ストレートなストーリーなんですか、あれ、ベストキッドっていうのは。
ちょっともし間違ってたら申し訳ないですけど、確かロッキーと同じスタッフなんじゃないか。
あ、マジですか？
はい。曲がすごくいいです。
あ、曲も、はい。
うん。曲が同じ人なのかな。
うん。
うん。話はすごくストレートで、
うん、
転校してきた子が、
はい。
新しい学校で、ガールフレンドとか、できるはするんだけど、うん、
はい。
いじめられると。
ああ。
いじめてくる奴らが空手を習ってる。
ああ、なるほど。
で、じゃあ自分もちょっと、引っ越してくる前やってたから、
うん、
この街の道場行ってみようって言ったら、
はい。
まあ、そいつらがいるわけですよ。
ああ、そこの道場に。
そうなんですよ。うん、で、そこの先生もね、
うん、
元軍人とかで、
はい。
入ってすぐに、
はい。
先生の写真が飾ってあるんですけど、トロフィーとかと一緒に。
うんうん。
袖のない服でムキムキでですね。すげえ、いかにもなんですよね。
そう。
で、コブラ道場って言うんですけど。
名前がすごい、名前が。
めちゃくちゃかっこいいでしょ。
はい。
で、スローガンは情けは無用っていう感じのところで、
はい。
まあ、ここは入れないってなった時に。
入れないですよ、そんなとこ。
はい。部屋の、管理人をやっているおじいさんが、
はい。
日系の方なんですけど、
うん。
日本人なのかな、あれ設定は。
はい。
まあ、宮城さんって言うんですけど、
宮城さん。
その人が、まあ、ひょんなことから空手をやっていることを知り、
はい。
主人公のダニエルさんが、
はいはいはい。
まあ、それを教わっていくんですけど、
うん。
こっちは情けは無用なんではなくて、
うん。
かなり礼節を重んじる。
あ、なるほど。
で、よくわかんないですけど、手から木みたいのちょっと出したりとかです。
ファンタジー。
ぽい感じですよ。エフェクトとかないですよ。
あ、ないですか。
ちょっとオリエンタルな雰囲気もあってですね。
はいはい。
うん。まあ、それで成長して、
うん、
空手大会でいじめっ子たちとケチャップつけるっていう話なんです。
なるほど。熱そうですね、それは。
めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。
めちゃくちゃいいですか。
はい。4まであるかな。
4までいいんですか？
いやいや、1だけ見ればいいです。
いや、1だけですけど。
はい。
そのパターンか。
4かな、うん。もう宮城さんです。宮城さんはいるのか。
うん。
弟子がダニエルさんですら亡くなる。
主人公変わってるってことですか、それは。
はい。もうすごいですから。場面転換がすごい急だったりとか。4はもう違う意味ですごい
です。ですか。
ただ、
はい。
最近、ジャッキー・チェンがですね、
うん。
リメイクしたんです
よ。ああ、なんか、ウィル・スミスさんの息子さんかなんか。
はい、そうです。ジェイソン・スミスかな。
はい。
ジェイテン・スミスか。
はい。
はい。こっちはいいです。
あ、いいんですかあれ。
はい。
へ
え。ね、ぜひ、初代を見て、
うん。
できれば10回ぐらい見て。
ちょっと、多い、多いな。10回。はい。
敵のね、
はい、
敵っつっちゃあれか、その悪い道場の先生が、
うん、はい、
まあ舞台がアメリカから中国に移ってるんで人種も変わるわけですが、
ああなるほど、
すごくねイメージを引き継いだ演技をしてるんですけど、
うん、
もう最高にいいです。
ああ、そのリスペクト感が伝わってくるわけですか。
そう、そうです。ああ、もう、そうなんですよ。それが言いたかった。
それいいですよね。やっぱりそのリメイクしたりとかする。
何回も見てる僕からすると、うん、すごく新しいことをやってるんですよ。
はい。
で、まあ、ジャッキーが出てるわけだから、ジャッキーにスポットも当たるわけですけど、
はい。
そういうのもありつつ、ちゃんと根底にリスペクトがあるんですよね。
まあ、それいいですね。
うん。しかも、師匠のジャッキーがですね、
はい。
息切れとか起こすんですよ。激しい運動した後に、それ、くたびれたりするジャッキーが見れて、それもちょっといいんですよね。
なるほど。
うん。おすすめです。
おすすめ、おすすめ、ベストキット。
はい。僕最近あれですよ。はい。ベストキットを普通の見ると、
うん。
その流れでジャッキー版も見て。
流れがあるんですよ。
流れで。同時上映です。勝手な。
ええー。まあまあでもいいですよね。そのリメイク版もいいっていうのはいいですね。
そうですね。うん、最近でも、この時代のリメイク話とかって多いんじゃないですかね。どうなんだろう。
そうですね。リメイク多いですかね。
マッドマックスとかね。
うん。
リメイクじゃないですけど、新作やってて、これも80年代じゃないですか、やっぱり。
今年なんかそんなの多いですよね、確かに。うん、ターミネーターだったり。
そうそうそう。うん、ターミネーターありましたね。
うん。ターミネーター好きですか？
ターミネーター、まあ、2の時は、
うん、
2ってもう90年代かな。
90。
2は流行りましたよね。1も好きですけどね。
うん。
うん、でも、シュワちゃんだと、
はい。
バトルランナーが。
バトル、見てないな、バトルランナー。
え、見てないですか？
それは見とかないとダメなやつですか？
なんかすごい80年代です。ダイナモっていう、これね、今、バトルランナーファンなら、
はい。
みんなだよねって言ってると思うんですけど、
はい。
ダイナモーっていう人がいるんですけど。
ダイナモーっていう人がいるんです
か？はい。
え、ダイナモーって言うんですか？
はい、自分で。
あ、自分で？
最高ですよ。あと、あれじゃないですか。プレデターじゃないですか。
あ、プレデターね。
うん。
プレデター、そうですね。シュワルツェネッガー。なんか、コマンドとかなんか。
コマンドも良かったな。シュワちゃんブームありましたよね。
ありましたね。
うん。あと、コナンザグレートが。
ありましたね、コナンザグレート。
コナンザグレートすごいかっこいい。今見てもすごいかっこいいです。
あ、マジですか。なんか、まあ、確かに、ちょっと若いというかあれですよね。筋肉、すごくて、
うん。いや、シュワちゃんもいいんですけど、
うん、
なんだろう。セットっていうのは、なんて言うんだろう。自然がすごいっていうか。
あ、そうなんですか。
うん。ロケがすごいって言えばいいのかな。なんだろう。みんな、なんかお金があるなっていう。今とは違う感じでお金がある感を感じるっていうか、うまく言えないんですけど、
うんうんうん、
人もいっぱい出てて、
はい、
で、それがみんな鎧とか着てて、
うんうん、
この街一個作ったのかなみたいなぐらい、なんかセットがちゃんと、この舞台が作られてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。
それはなんか感じますよね。
うん。
なんですかね、屋根裏部屋で喋って、この番組で喋ってないと思うんですけど、300って、
うん、はいはいはい。
多分2000年代の映画なんですけど、
はい。はい、
それ、まあ、そのなんか、すごい、なんですかね、人が出てくるんですけど、
うんうん。
山のように、
はい。
多分かなり CG なんですけど、
ああ。
まあ、だからそれもなんか最近のやつも迫力もあるんですけど、
うん、
やっぱその昔の、なんていうんですかね、その CG とかない時代の、
うんうん、
こんだけ人出ててみたいな、なんかそういう迫力っていうか、
うん、
その時代のやつってありますよね、80年代ってなんか。
ありますね。
まあ、確かにそのセットにしてもなんか本当に全部作ったんやろうな、これのためだけにみたいなね、なんか。
うんうんうん。
凄まじいな、みたいな。
子供の頃は、
うん、
まあ、なんとなく見てるじゃないですか。
はいはい。
今になると、なんていうか、大人の視点というか、その今言ったようにこう作ったんだよなって思うじゃないですか。
そうですね。
ちょっと前に、
はい。
ラビリンス、
はい。
ていう映画見たんですけど、
はい。
あの、マペットって言えばいいのかな。
はい。
VFX なんですか？なんかその人形がいっぱい出てくるんですけど、
はい。
すごく動くんですよね。どうやって動かしてんのかなっていうのがよくわかんないっていうか、むしろ CG の方がなんとなくわかるっていう。
確かにね、そうですね。
うん。これが人形だとして、この目ん玉とか、中どうなってんだろうって思うんですよね。
うん。
うん。ラビリンスも子供の頃に見てて、
はい。
よく話を覚えてなかったんですけど、うん、大人になってっていうか、まあ割と最近ちょっと見返してですね。
はい。
面白かったですね。
あ、面白いですか？
面白いですね。
なんとなく、なんかちょっと怖いわけじゃないですけど、
うん。
なんかこう、イメージがあって。
その、子守が嫌になった女の子の主人公が、
うん、はい。
もうゴブリンの王様に赤ちゃんあげますみたいなこと言っちゃうんですよ。
うんうんうん。
だから本当に連れてかれる。
ああ。
困って助けに行くんだけど、すごい不条理な迷宮みたいなところを抜けたゴブリンの王様の城に行かないと助けられないっていうんで、
うん。
話なんですけど。なんかその、なんだ、理不尽な感じが怖いですね。
理不尽な感じなんですか？
あの、途中に出てくる、
はい。
名前なんだって覚えてないですけど、なんかすごく、陽気なキャラって言ったら変なんですけど、
うん。
なんかね、赤い、なんて言えばいいんだろう、なんか、細長い鳥みたいな顔したキャラが出てくるんですけど、何匹も出てくるんですけど、
はい。
そいつらが、あの、体の部位を外すんですよ。
外す？
そう。あの、自分の目ん玉を取り出して、口に飲み込むともう一回目から生えてきたりとか、それを踊りに合わせてなんか言ってきて、まあ、自分の首を外して、サッカーしようぜみたいなこと言ってきて、
はい、
その主人公の女の子に、お前の首でやろうぜみたいなこと言ってくるんですよ。
いやいやいや、そう死ぬから。
人間だから外れないじゃないですか。
そうです。
でもそいつは全然話聞かないんで、基本的に。すごい。必要にこう、首取ろうぜ、みたいな。首取ると気持ちいいぜ、みたいなこと言ってる。
気持ちいいんか。
怖いなぁと思ってる。
怖いですね、確かにそれ、
うん。結構ホラー映画とかも、当時はやってましたよね、うん、テレビで。
やってましたね、ホラー映画。
バタリアンとか、うちの学校すごい流行ったんですけど。
バタリアン面白かったですよね。
ねえ、見たいんですけど、
うん、
なんか吹き替えがないみたいで、最近出たみたいなんですけど、
あ、吹き替えなかったんですか？
そうなんですよ。レンタルで借りに行くじゃないですか。
はい。
そうすると、吹き替えこれはありませんってついてて。
うん。
でもやっぱ当時吹き替えで見たから。
はい。
吹き替えで見たいんですよね。
うん。
結構、80年代の映画見たいなと思って借りに行くと。
はい。
このケースが多くて。吹き替えがない。でも当時テレビでやってたんだから、入れてほしいなって思うんですよね。
なんかあるんですかね。僕もちょっとわかんないですけどね。
ビバリーヒルズコップ見たくて借りに行ったらなくて。
あー。
そもそもビバリーヒルズコップがなかなか見つかんなくてですね。何件か探してやっと見つけたらない。
あー。字幕だけですね。
いやエディ・マーフィーって俺の中じゃ英語喋んないしなと思
う。うん。僕も英語よそうかテレビでばっかり見てるんで。
うん。
完全に、そうですね。英語を喋っても来たことないかもしれないですね。
ね
え。バリヒスコップありましたね。音楽も覚えてますね、なんか。
なんかね、話はあんまり覚えてないんですけど。
そうなんですよね、なんか。
なんでなんでしょうね。だいぶ覚えてないですよね。
だいぶ覚えてないですね。なんか雰囲気おもろかったっていう、なんかこう、イメージしかないですね。
コメディも結構やってましたよね。
やってましたね、コメディ。
あとは、なんだろう。ポリスストーリーとか。
ポリスストーリー。
知らないですか。
ポリスアカデミーじゃなくて。
あ、そうだ、ごめんなさい。ポリスストーリーが違いますね。ポリスアカデミーです。
ポリス、あれですよね、なんか、警察学校かなんかの。
そうそうそう。
はいはいはい。なんかね、ポイントしか覚えてないですよ、でもそういうのってなんかこう。
あれでしょ？人間蓄音機みたいなこと言われてる人がいるんですよね。
あれ、それ覚えてないな。
あれ
僕覚えてるのなんか、頭でシャンプー、てかシャワー室みたいなのでシャンプーするのに、なんか、頭固めるスプレーかなんかを間違って振りかけてみたいな、なんか、なかったかな、なんか、ものすごくなんかこう、一部しか覚えてないですよね。それ人間蓄音機はどういうことなんですか、それは。
あ、なんか、銃の、 はい、純正とかを、はい、スピーカーで口でやるんですよ。
あ、おったな、それ。お、いました、いました。
でしょ？はい。あの、いろんな機械の音とかを出せる。
すごい、すごいんですよね、あれで。
うん。そうそう、いましたよね。
ボイスパーカッション的な。
そうそうそう。
あれのもとね、すごいなんかやつみたいな。ありましたね、ポリスアカデミー。
ねえ。
なんか、そうですね、コメディって言ったらいいんか。
うん。
あれ、借りてきて忘れたな。いや、久しぶりに僕もその80年代系をね、
うん、
見たいと思って。あ、キャノンボール。
あ、僕ね、これ、はい、映画館で見たみたいなんですよ。
見たみたい
その覚えがあるんですよ。
覚えはある。映画館のなんか。
うん。で、大人になって見返したら、
はい。
見てなくて。
見てないんですよ、映
画。っていうか、あれおかしいなと思って。はい。あれ、ジャッキー出てたけど。
はい、ジャッキー出てましたね。
車って、水の中入ってたっけなと思って。
はい。
で、最近僕も借りたんです。
はいはいはい。
僕が見たの、どうも1みたいで。
あ、なるほど。
2じゃん。借りてきたの2だったみたいで。
あー、なるほど。
キャノンボール、なんかやってましたよね。やってましたよね、って変ですけど。
結構テレビでやってたような気がするんですよ、ね。うん。
あの、ジャッキーが車の中でパックマンやってたような気がするんだよ。
パックマンマジですか？
そうそう。しかも、ジャッキーが、日本で最速のレーサーですとか紹介されてたような気がして。
日本人になってる。
日本人じゃない。しかも、あの、ジャッキーが日本人の、こう、キャラクターの名前ついてるんじゃないんですよ。ジャッキーチェンとして出てくるんですよ。
完全中国人じゃないですか。
うん、なのに、日本で最速のレーサーです。
適当ですね。
いやキャノンボール、なんか全然意味わかんなかったけど、好きでした、僕も。
なんかね、その、まあ、アメリカ横断みたいな、銃弾みたいなんでしたっけ？
そうです、そうです。ね、その違法レースみたいな。
違法レースですよね。
うん。
いや、なんかあの雰囲気が好きなんですよね。
わかります。で、なんか出てくる人たちが、うん、結構、おじさんじゃないですか。
そうですね。おじさん多いですね。
ね。若者じゃないんですよね。
なんか、一組だけセクシーな、なんか お姉さん二人みたいな、なんか、
来たりとか。あ、いましたね。
基本的になんか、なんか、おっさんとか。
うんうんうん。
超金持ちのなんか。
あ、アラブの人です。
みたいな、なんかね。なんか、ジャッキーの車はなんか、すごい、なんか、ハイテクな車じゃなかったっけな。
そうそう、ハイテクで水も潜れて。
そう。
ワンの時はなんかちょっと、すごいジャンプとかしてたよね。
また出た、すごいジャンプ。すごいジャンプ。
うん。いやー、いましたね。あと、コメディ。
コメディ、はいはい。
とは言えないというか、コメディホラーみたいのありませんでした？
それこそバタリアンってそれに近くない？
あ、そうですよね。バタリアンそうですよね。うん、霊言同士が。
最高じゃないですか。
最高ですよね。
霊言同士。キョンシー。
キョンシーですよ。
スイカ頭。
それ有言同士。
あ、有言同士。あ、ごっちゃになってますもん、なんかね。
そうなんです。しかも2ですね。
詳しいですね。詳しいですね。
なんで詳しいかというと、
はい、
最近霊言同士見たくて借りに行ったら、
はい、
霊言同士なくて、
はい、
有限同士が置いてあるんです
よ。あ、なるほど。違うって。
そう。違うって思いながら、うん、まあなんか、てんてんちゃん可愛かったなと思って。
はいはい、はい。
借りてみたんですけど。うん、まあ、これもいいけど、やっぱ霊言同士がいいなと思いました。
あ、なるほど。僕、霊言同士、有限同士、多分話、ぐちゃぐちゃなってると思うんですよ。
いや、霊言同士は、あの、眉毛が繋がってる方ですよ。
いや、もう、そっか、スイカ頭がある。有限同士。
なんかね、スイカ頭爆発してましたね。
そうですね、スイカ頭ーって叫んでる、なんかあるイメージが。
で、その後、キョンシーになってたような気がします。
マジですか？
はい。
なんか、キョンシーと、戦うのに、
うん、はい。
なんか、白塗りみたいな子供みたいな。
あ、そっち有限同士です。
あが有限同士ですか？
はい、特別霊魂ですね。
ちびたと思って舐めんなよって、なんかこう。
そうです。なんか、なんだろう。なんつうかな。変な動きをして、手から木みたいなの出して、
そうですね。
わあ、こいつ強そうって思ったら、
はい。
あの、4人がかりでキョンシーに噛みつくっていう。
結局それですか、技は。
僕はがっかりしたっていう。噛みつきかよって思いましたね。
そうですね。なんか霊、確かにあれですよね。なんか、キョンシーが、なんか最初、途中から結局はシリアスな話になるんですよね、これで。違いましたっけ、
どっちですか？
どっちかも僕分かってないですけど、もうなんか。これイメージなんですけど、キョンシーもののイメージがこう。
ああ。霊言同士は割とシリアスで。
あ、ずっとシリアスなんですか？
そうですけど、弟子が二人いるんですけど、
はい。
片方が女の幽霊に、うん、まあ見入られちゃうっていうか、
はいはいはい。
あの、付き合っちゃうって言うと変なんですけど、うんうん、まあ、虜になっちゃって、
うん、
うん、っていう騒動とか、で、もう一人の方の弟子が、
うん、
いまいちイケてない感じのキャラなんですけど、それが途中で、はい、教師に腕を掴まれて、
うん、
爪の毒が回って、教師化するんです。
あ、教師化してますね、
うん。で、だんだん教師化していくのが、同士にバレたら困るから、
うん、
お化粧して、
うん、
女装みたいなことして、
うん、
変な踊りとかをして、
それ記憶あるな。
ちょっとコミカル担当なんでね、そっちが。
ああ、なるほど。記憶あるな、その話。
ますか。僕の友達、あの踊りを完全にマスター
してる。すごいですね。マスターしてるのって。
僕は、どっちかというと、霊言同士派でしたね。
霊言同士派。もう多分一色単になってましたね、多分子供の時のイメージでは。
まあでもどっちもカンフーアクションはちゃんとあって。
うん。
霊言同士は同士が動きがすごいキレッキレなんですよ。
マジですか？
うん。あの、墨壺につけた糸みたいのが、
はい。
キョンシーに当たるとこう、火花が走るっていうか、
うん。
っていう、なんか武器があるんですけど、はい、それを階段の手すりに引っ掛けて、
うん。
っていうシーンがあるんですけど、
うん、
すごい動きが早くて達人だなと思ったんですけど、大人になって見たら、
うん、
単に倍速で動かしてました。
ああ夢が壊れましたね。
ちょっとショックでした。まあ、それも楽しいんですけど。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい朝も
変わり果ててしまうのか。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。 Keep on running, stay with you. 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with. 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山 Keep on。
あとはあれじゃないですか、ゴーストバスターズとかグレムリンとか、あとバックトゥーザフューチャーとかじゃないですかね。
バックトゥーザフューチャー、そうですね。グレムリンとか
グーニーズとかね。
グーニーズとか、グーニーズはね、映画館見に行きました
よ。ああ、いいですね。
よくないんですよ。
え？
あの、当時、その入れ替え制の今のようなシアターじゃなくてですね。まあ、今でもあると思うんですけど、普通の、まあ、映画館で。ずっとグーニーズやってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、 親父に連れられて行ったんですけど、
うん。
親父は絶対座りたいって。
うんうんうん。
いい方法考えたって言って。
うんうんうん。
もう、要は、終わったらみんな立つじゃないですか。
うん。
その瞬間狙って座るんやって言って、
うん。
グニーズは僕エンディングから見ましたから。あの、海賊船がバーン
って。オチが分かってるから、ね。
そうなんですよ。もうんで家族が抱き合ってるみたいな感じのね、なんかこう。
うん。
そのエンディング的な。感動のシーンから見ましたか。
ああ、これで、家を売らずに済むんだ。
なんかそんな感じの、
ね。意味がわからんみたいな感じですか。
その時、ポカーンって思うんですけど、もう始まった瞬間だんだん分かってくる。子供ながらにね、緊迫したシーンが全く緊迫しませんでしたから、ね。
ああ。
この、こいつ生きてるとか思いながら。
知ってる。
そうそう。死なないとか思いながら見てたら。
ここでピアノ、押し間違えてもどうせ死なねえみたいな。
大丈夫、あのガーンってオールガンみたいな人なんだ。
そうそうそう。
大丈夫って思いながら。いやーなんかね。
せっかくの名作なのにがっかり
ですよ、ね。そうなんですよ。親父のせいなんですけどね。別に映画の、
まあ、映画のせいじゃ
ん。グーリーズのせい全くないですけどね。いやもう。なんかね、そう、まあだから映画館といえば、まあそれ80年代じゃないんですけど。
うんうん。
90年代だったと思うんですけどね。北斗の拳っていう実写映画知ってます？
いや、北斗の拳は知ってますよ。
あの、
実写ありましたっけ？な、いくつかあったの気がするけど。
海外のやつですよ。
はいはいはいはい。
で、外人の方がやられてるんですけど、
はい。
ユリアだけが、日本人のあの、ワシオイサコっていう方がやられてるっていう。
はいはいはい、
でね、あの、ケンシロウがユリアって発音できなくて、
はい。
ジュリアって言ってるって言ったんですけど。
別人
いや、
でも、わしを見たから。
そうそう。いやいや、まあ、そうそう。ケンシロウがジュリアって言うんですよ。あ、シンとかケンシロウがジュリアって言う。そんな感じだったと思うんですけど。いや、まあんまあ覚えてないんですけどね。とりあえず、なんかこう、大阪でやってるとこが確か少なかったんですよね。単館系の映画館で。
うんうんうん。
立ち見やったんですよ。
立ち見で。その、うん、すごい人気じゃないですか。
通路で立ってみてて、全然面白くなかったっていう。
がっかりですね。
そうなんですよ。唯一なんか英語で、なんかこう、お前はもう死んでるってとこでみんながわーって言った。
え、でも英語なんでしょ？
英語ですし、どう書いてもよく、それこそランボーとか、
うんうん。
ああいう、まあ、シュワルツェネッガーとかの、ああいうアクションでしたよ。確か。戦い方も。全然カンフー的な感じじゃないというか。
ちょっとボクシングより。
どっちかって、いや、もうね、僕のもう、もう二度と見たくないと思って、そこから見たことないんで、もう記憶がねじ曲げられてる可能性もありますけど、確か僕の中のイメージはもうそんなんだったんで。なんでこの映画を立ち見で見てるんだろうって、なんかこう、思いながら見たっていう記憶がありますね。
がっかりですね。
がっかり
です。せっかくの北斗の拳。
そうなんですよ。
まあ、でも、今だったら、なんかあや、危ういなって思いますよね。
そうですね。そうです。今の僕だったらね、最初から危ういなって思うんですけど、なんかもうその時は純真な若かるし、僕はな、北斗の拳が実写化されるでも、これ絶対見なくてはって思って、行ったら、なんかそんな感じだったんですね。いや、なんかまあ、そうなんですよ。さっきだから、長谷川さん、大人になってから見るとっていう話があったんじゃないですか。
はいはい。
一個ね、アイアンイーグルっていうね、トップガンあったじゃないですか。要は、飛行機ものの、
はい、はいはい。
流行った時あったでしょ、トップガン。
流行りましたよ、トップガン。
あったでしょ。
僕見てないですけど。
見てないですか。トム・クルーズ、なんか、まあ、あの戦闘機もが流行った時に、はいはい、アイアンイーグルっていう映画があって、
うんうんうん。
まあ、それは面白かったんですよね。
はい、はい。
面白かったんですけど、まあ、言ったら飛行機もので、まあ、すごい、まあ、ギリギリし、もう死にかけながらも、その主人公が、まあ、もちろん生き残るというかね、まあ、それ分かりやすい、そういう戦闘機もやったと思うんですけど、
うん。
で、なんかたまたま、寮とですね、
はい、はい。
何番かどっかを歩いてるときに、
うん、
メタルブルーっていう、なんかこう映画館、バーって書いてあったんですよ。
うん うんうん、
今上映中みたいなのが。
うんうん、
どう見ると、アイアンイーグル2ってなってるんですよね。
お
これめっちゃ面白そうやんって言って、も
う、うん、
アイアンイーグルおもろかったし行こうってなんか、もう今となったらアイアンイーグルの内容も全く覚えてないですけど、その当時面白かったから行こうって言って、リョウとこう行ったら、あの主人公どうなってんやろうと思ったんですけど、パンフレット買ったんですけど、もう主人公自体がなんか違うんですよね。
ああ。
あれ?と思って。でも主人公出てくるんですけど、冒頭、うん、オープニング。
うんうん。
まあ、あの、戦闘機もんってなんか、ヘルメットとなんかすごいマスクみたいな、やってるじゃないですか、戦闘機のやつって。
はいはいはい、
まあ、顔がわかんないんですよね。
うん。
で、名前は前の主人公出てるんですよ、なんかこう。
はい。
会話でね。出てきて多分3分ぐらいで、その主人公が撃たれて亡くなるっていう。
もう入れ替えじゃないですか。
そうなんですよ。いや、だから、で、今の僕だったら入れ替えだなとか思ったりするんですけど、当時の僕は衝撃を受けて、あんだけすごい頑張った主人公が、一瞬にして、えー、って思って 5分くらいで、なんか、あっけなすぎるやろって、なんか普通になんかこう、びっくりしてしまったっていう。
うん、
まあ今となればね、まあなんかこう、あったんだなと、その前の主人公が出なくなった理由がなんかあるんだろうなって思ったりするんですけど、
アイアンイーグル、まあ、そうか、戦闘機物も流行りましたよね。
流行りましたよね、なんか一時期ね。
うん。このね、軒並み見てないんですけど。
いや、このメタルブルーがですね、むちゃくちゃ音楽がその戦闘機物に合ってる、こう、アッパーなね。
うんうん。
チェイシング・ザ・イーグルって名前だったかな、曲名忘れましたけど。まあ、映画自体は、まあ、なんかアイアンイーグルよりはなんかちょっといまいちやった記憶あるんですけど、
うん。
ちょっと盛り上がって、多分 CD を買ったんですよね。そのサントラを。
へぇー。
で、そのまあ、一曲目にその、ダーンって言って、すごいまあ、その、チェイシング・イーグルっていう、すごい、曲がね、むちゃくちゃ良くて、ボードゲームをこう、屋根裏メンバーでね、当時、やってる時にも常にかけてたっていう。で、むちゃくちゃいいな、やっぱり、あの、メタルブルーの曲がって言って、で、久しぶりに、その映画館で見てから、ビデオになるまで、で、まあ、だいぶ見てなかったんですよ。
うん、うん。
でも、もうどっちかってサントラばっかり聴いてて、
うん、うん。
あの曲盛り上がるなと思って、もう一回またメタルブルー見たいなって見たら、その曲ほとんどかかってないっていう。なんだったんだって、なんかこう。なんかね、全然しょうもないところでちょっとだけかかってるだけなんですよね。
ああ。
なんかむしろなんかこう、勝手になんか映画面白かったって思い込んでて、そのずっとサントラ聞いてるときに。
うん。
こう、改めて見ると、なんかそこまでじゃないなって、なんかこう。
ありますよね。
なんかね。
思い出補正。
そう、増幅されてて。
うん。僕ね、知ってるかな?ニューヨーク東八番街の奇跡っていう映画があって。
なんか、UFO 的な、ロボット UFO 的な、なんかちょっと記憶だけありますね。
ホットドッグ屋かなんかやってるおじいちゃんとこに、
はい。
まあ、UFO が来て、
はい。
まあ、地上げがどうだっつ話なんですけど、うんうん、
はいはいはい。
まあ、その地上げに来てる、まあ、チンピラ的な人たちが痛い目あって、
はいはいはい。
どうだこうだっつ話なんですけど、
いい話です
ね。そう、いい話ですね。
うん。
そのね、UFO が、
はい。
すごい動いてたイメージがあったんですけど、
はいはい、はい。
大人になって見たら、
うん。
すごかったです。
すごかった。
まあ、なんかでも愛くるしかったです。
まあ、ある意味。
うん。
まあ言うたらあれじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、チャチー的な。
そうそう。
ちょっと、
でもね。
チープな感じだったとかに。
子供を産むんですよ。
UFO が。
うん。
子供の UFO。
そうな。うん、子供できるんです、
ね。すごい世界ですよね、なんかそれ。
いやー、すげーなと思いましたね。うん、そう、思い出補正ありますよね。
そうですね。やっぱ80年代的なのを見ると、
うん。
やっぱりその当時の最新の映像ですごいなって思ってるんですけど、
うん。
今見ると、なんか、すっごい合成、なんかこう、明らかな合成でっていう、時とかもありますよね。
うん、
バックがすごいなって。
うん。あの、ザ・フライってわかります?
あ、ザ・フライ、名作じゃないですか。
名作ですよね。あれの2を見てたんですけど。
はいはい。
あの途中で、ま、ハエ人間になった、ブランドル・ジュニアが、
はい。
死体を投げてくるシーンがあるんですけど、 この思いっきり紐が見えてるんです
よ。紐が。
紐が。なんか人形を釣ってるのかな、あれ。一回目を疑って、今ほら DVD だから戻せるじゃないですか。
そうですよね。なんか見えたぞって。
ゆっくり戻したら、
はい。
もう完全に見えるんですよ。
よくそれでゴーサインが。
ね。そう、だ、ザ・フライが、
うん、
当時も見て、
はい、
怖いなーって思ったんですけど、
うん、
なんかでも、なんか好きだったんです。
あ、マジですか？僕は、うん、怖い、怖かったんですよね。
めちゃくちゃ、ね、うん、なんかでもよくできてるなーみたいな感じで、思ってて、
うん、
結構最近になって見返したんですけど、
はい、
むちゃくちゃ怖かったです。
いや、怖かったですか？
なんか一周回ってすげえ怖かったです。
ああ。え、ワンですか？
ワンすげえ怖かったです。なんだろう、だんだんだんだん体が崩れていく様が、
はいはいはいはい。
怖いんですよね。で、その、まあ、なんだろう、いいんですか、こういう話で。まあ、耳とか取れるんですけど、途中で。
はいはいはい、はい。
なんだろう、なんかパーティーみたいので彼女と知り合うんですよ。
そうでしたっけ？
そうなんです。で、最初、転送装置を作ってて、
うん、はい。
それを紹介するんですよね。
うんうん、
で、まあ、実験してる途中で、まあ、ハエと、ハエがポットに入ってるの知らないで転送したら合体するじゃないですか。
うん、そうですね、はい。
でも、すぐハエになんなくて、最初なんか、自分が超人化したみたいなこと言ってて。
なんか身体能力が異常になんか上がってきたみたいな。
そうそうそう。でっかい倉庫みたいなところで研究してるんですけど、
はい、
そこにあった鉄の棒みたいのを、なんだろう、鉄棒体操みたいにして、
そうです
ね、屋根とか、こう走るシーンとかあるんですけど、
うんうん、
もうすごい身体能力上がったみたいなこと言ってて、
うん、
で、だんだん肺になって、わかり、
うん、
で、それを彼女にビデオで記録してくれって言い出すんですよね。
うんうんうん、
で、撮ってるんですけど、
はい、
今からこう、ハエになったら歯が使い物になんなくなってきたから、
うん、
消化液を口から出して溶かしたのを今からすするから撮ってみたいなことと言うんですよ。
そんなんでしたっけ、それ。
そうなんですよ。それがね、実際、その映像は出てこないんですけど、
うん、
音とかだけ聞こえるんですよ。そのビデオを見てる人が出てくるんで。
はいはいはい、ああ、なるほど。
でもすげえ気分悪いんですね、あれ見てて。
うん、
で、最初、こう、変形していくのが怖くて彼女に会わないんですけど、
はい、
2週間ぐらいで音を上げて、
うん、
なんとか助けてくれって連絡をよこすんですね。
はいはいはい。
で、その姿を見て、まだ結構人間の形してるから、
うん、
彼女もいるんだけど、もうどんどんどんどん体が崩れてって、話してる途中に耳がもげたりとかするんですよ。ポトって落ちるんですよ。
怖すぎるんですよ、それ。
で、一定期間を超えたら、
うん、
またこう、力が湧いてくるみたいなこと言い出して、
うん、
で、その、歯とかが取れちゃうんですけど、
うん、
それを全部洗面所の棚みたいなとこにしまっといて、
うん、
ここは、人間だった自分の博物館だ、みたいなこととか言い出してて。じゃあ言動とかもおかしくない
？大丈夫か？
うん。で、役者さんの演技がいいなって思うんですけど、
うん、
体がね、小刻みに震えるように動くようになるんですよ、だんだん。ハエっぽくなるんですよ、動きが。
ああ、そうだったかな。
うん。だからなんか、最後の最後に結局、まあ、彼女をポットに連れ込もうとするシーンで、
うん、
体が完全に崩れて中からハエ人間みたいに出るようなんですけど、
はい、
そこまではわりかし人の形をしてるんですけど、
うん
ね、人の形してるから余計気味が悪いっていうか、
あ、なるほど、
なんか治んない病気ってい
う、
言って自分で言ってたから、なんかね、とにかくすごい嫌な気分になる
の、あ、確かにね、
うん、すごい怖かったです。
うん、ザ・フライは怖いっすね、確かに。
怖いっすね。
なんか、一番最初の方のシーンで、
うん。
それこそ、転送装置じゃないですか、あれって。なんか
はい。
なんか、犬かなんかを実験に入れたら、
はい。
裏返しになってませんでしたっけ、なんかこう、なんかこう、全部が。
それはね、ワンは、 猿を入れるんですけど。
あ、猿でしたっけ？
2は、犬を入れるんですね。
ちょっと、なんか、とりあえず裏返しになってるイメージがこう。
そうそう。1は、言葉だけ出てくるんですよ。
はいはいはい。
まあ、失敗したみたいな。
ああ、はい。
裏返ってるみたいなこと言うんですけど、2の方は裏返った犬みたいのが出てきて、別に死んでないんで、
うん、
研究所みたいなので飼ってて、
うん、
まあ、その主人公が、まあ、殺してあげるという、
うん、
まあ、そうそう、それを見つけちゃうシーンとかがあるんで、うん、多分それは2のイメージが。
混じってますね、
混じってますね。2は結構、こう、グロい。
グロ、そうですね、グロい。
造形を、ちゃんと見せてくれる系なんですけど。
うん、
ワンはあんま見せない感じなんですけど、ツーはいっぱいハエ男が割とうろうろしてて、
うん、
うん、そっちはモンスターパニックっぽいなと思って
ます、ね。ああ、ね、なんかこうあれなんでしょうね。多分そんな回数は多分見てなくて、
うん、
もう怖いインパクトだけがこういろいろ残ってしまってるというか、
うん、
特にそういうホラーとかそういう系のやつは、うん。
結構今になって見たいなーっていうのがあるんですけど、
うん、
レンタルないし見つけらんないんですよね。
80年代系のやつですか？
そうですね。
何が見たいですか？
ね、そうだな、クリッターっていう。
知らないですね、多分。
なんかグレムリンのパチモンみたいなっつったらファンの人に怒られそうですけど、なんか何でも食べちゃうちっちゃい怪物みたいのが、
はい、
うん、来る話。エイリアンで、
うん、
極悪犯で、
はい、
脱獄囚で、とか、
へー、
断片的なイメージで、地球に逃亡しましたみたいな話だったような気がするんですけど、なんかね、ぼんやり覚えてるんですけど。
確かにまあ僕画像を検索すると、なんかこの絵には見覚えがある気がしますね。見たことは全然ないと思うんですけど、こうキャラクターみたいなのが。
あとね、ショートサーキットっていうね、
ショートサーキ
ットロボットのやつがあるんですけど、それも見たいな。
あ、これ全く知らないですね。
あ、そうですか。
あ、なんかロボットに足がこうキャタピラみたいになってる。
そうそうそうそう。ちょっと頭のデザインは ET みたいな、平べったいっていうか、
うん、なんかウォーリーみたいなやつ。
あ、そうですね。そうそう。
ね、アニメ
見たときに思い出しましたよ。あ、ジョニーファイブだって、そのショートサーキットのロボット確かジョニーファイブとか言うんですけど。
名前ですかね。
そう。なんか、話全然覚えてないですけど、なんかどっかから逃亡する話だったかな。
うん。
友達が欲しくて逃亡するとかだったかな。
へ、
結構ベタな、こう、ロボットだけど心が、
あるって。
芽生えたよ的なやつなんですけど、
うんうん、
なんか面白かったような気がします。
うん、
あとね、コメディで、
はい、
バーニーズっていうのがあるんですよ。
バーニーズ？
うん。で、多分クリッターとか、ショートサーキットは、探せばどっか見つかりそうなんですけど、
はい、
バーニーズはね、ちょっとなかなか出てこないんじゃないかなと思うんですけど、すごい見たいんですよね。これなんかコメディなんですけど、
はい、
確か会社で休日出勤かなんかしてたら、
はい、
サラリーマン二人組の話なんですけど、
はい、
不正みたいなデータを見つけて、
はいはい、
それを社長に伝えるんですね。
うん。
だから確か社長が裏金工作みたいのでやってることなんですけど、
はい、
表向きまあよくやったってことになって。
うんうん、
社長の別荘に週末おいでよみたいなことで誘われるんですよ。
はいはい。
で、社長は社長で殺し屋を雇って、
うん。
そいつらをまあ殺しちゃって、
はいはい。
証拠隠滅しようとするんですね。
はいはいはい。
なんですけど、なんでかわかんないですけど、そいつらが別荘に着いたら社長が死んでて、
え？
うん。で、パーティーだから、
はい。
社長すごいセレブなんで、
はい。
周りにも金持ちの別荘がいっぱいあって、
はい、
ボート遊びする人とか、すごいいい車で来る人とか、
はい、
人とかがいっぱい来るんですよ。
はいはい、
なんで、最初はその二人、主人公の二人、
はい、
片方が真面目で片方がチャランポランな感じなんですけど、
はい、
しかいないから、自分らが殺したってことに思われちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。疑われる。
だから、生きてるふりさせようっつって、
うん、
あの、死体をつっても、あの、外傷とかないですよ。
はい。
眠ってるみたいな感じなんですけど、
はい。
でもなんか、たまたま笑顔なんですよ。笑顔っていうか、口がニコッとしてるんですけど、
はい、はい。
で、グラサンかけさせて、
はい。
で、生きてる風に振る舞うっていう。
ああ、だから、今僕あの、その、画像をね、ちょっと見てるんですけど、
はいはい。
なんかその、サングラスにヒゲなんか、生やしてる、
はい、
人を横の二人がこう持ち上げてるというか、
そうそうそうそうそう、
立たせてるみたいな、なんか、
そうです、あのなんか酔っ払いを抱きかかえてあげてるみたいな感じで、はい
は
い、
これ一応死体なんですよ、だから真ん中、
そう、だ一時間ちょっとぐらい死体を生きてるふりずっとさせるですよね。序盤はあの不正とか見つけてる話なんで、後半はもうずっとそれで、
はい、
でね、なんか細かい内容覚えてないですけど。
うん、
会う人会う人みんななんかその、社長がバーニーなんですけど。
はい。
バーニーが生きてると思ってみんな話しかけてきたりするんで。
ああ、そうですね。
なんとかやり過ごすっていうコメディなんですけど、うん。なんかね、すごい面白かった覚えがあります。
面白そうです。確かにそのなんか。
うん。これね、2まであったと思うんだよな。で、当時、ビデオに録画して、何度も何度も見てたような気がするんですけど。
確かに、あ、2、1992年あるみたいで、なんかこう、2のパッケージ出てますけど、
うん。
またバーニーズっていうか、その死体を横で二人が、二人かな、うん、なんか、まあ、同じような感じ。まあ、同じって、この水中みたいになってますけど。
あ、そうなんだ。
なんか水中ゴーグルみたいなのをこう二人つけて、
ああ、そうなんだ。じゃあ、そっちは見てないかもしれないな。あるのは知ってるだけなのかな。あ、でもなんか水中銃で撃たれたりしてた。バーニーが撃たれたりしてたよね。で、なんか殺し屋が出てきて、
うん、
バーニーを殺そうとするんだけど、
死なない
っていうか、死んでるから。
すごいやつみたいな。
そうそう、あいつはなんでみたいな感じ
で。なんで聞かないんだみたいな。
そうそうそう。あいつは不死身かみたいな。不死身どころかもう、
みたいな。もう言ってますから、みたいな。
そうそう。なんか知ってる人いないかな。
でも2でも、そのまま死体ネタなんですかね。
そうなんでしょうね。2見たかちょっと覚えてないですけど。
2もなんかそのビデオのパッケージの裏を見ると、世界で一番お騒がせな死体って書いてますけど。
そうなんだ。じゃあ、同じことやって
る。やってるぜ。すごいな、それは。それで日本作った。
そうなんですよ。そのバーニーズは、その当時ビデオデッキを買って、
はい。
はい、うちに、まあ僕が買ったわけじゃなくて、うちに来て、
うん、うん。
で、こう、撮って、
はい。
で、何度も見てた映画がいくつかあるんですけど、
はい。
その中の一つでもう一回見たいのがそれですね。あと、サルート・オブ・ジャガーっていう、
およ、
なんか、世紀末も、北斗の拳じゃないですけど、ああいう、世紀末みたいな世界で、
はい。
あの、ジャガー、競技名なのかな、なんか、犬の頭蓋骨みたいなものをポールに刺すラグビーみたいな、武器ありラグビーみたいな、バイオレンスな、はい、スポーツの、
はい。
話の映画があるんですけど、それがすごい渋くて好きなんですか。
サルート・オブ・ザ・ジャガー。
はい。ブレードランナーの主役の人がやってるやつです。
へ、
はい、これはかっこいいです。確か YouTube に予告映像が上がってて、何年か前に見つけてすごい喜んで。
なんかウィキペディアさんのあらすじを見ると、
はい。
23世紀の地球すべての文明は滅亡し、荒涼たる砂漠が広がっていた。人々は砂漠でテント生活する傍ら、犬の頭蓋骨を使って行うラグビーに似たスポーツに熱狂していた。その選手たちはジャガーと呼ばれ、勝者になって中央のリーグに入ることができれば裕福で安定した生活ができるため、みんなリーグ下流を夢見ていた。
そうそうそう。なんか、地方を、
はい。
テント生活してるような、
はい。
そういうことを、マッドマックスとかみたいな世界を、
うん。
転々として、戦績を上げて、
うん。
地下に、なんか大都市みたいなのがあるんですよ。
はいはい。
貴族とか住んでる、そこの リーグに挑戦できるんですよ。はい、要は地方一番の人が。
あ、なるほど。
うん。で、主人公は、もともとは地下にいた人なんです。
おお。
で、なんかがあって、外に出てって、っていうので、また地下に戻りたいっていうのが主人公の一人で、もう一人の主人公が若い女の子で、ジャガーになって自分の村を出たいみたいな。
ああ、なるほど。
その二人の思いがこう、別は、の思いなんだけど、目指すとこが一緒みたいな、やつで、なんかね、渋くて面白かったんです。時計とかがないから、
はい、
石60個とか確か言ってて、一定間隔で誰かが途端に投げつけるんですよ。全部投げ終わるまでが時間みたいな。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。確かそんなようなことやってて。で、なんだろうな。鎖でできたトワミみたいなやつと、
はい、
L 字のフックみたいになったのと、なんか棍棒みたいなのがついたような長物の武器っていうか、道具があって、
はい、
それとか使って相手を妨害して良い。
おー。
みたいなやつです。
なんかまあ、架空のスポーツなんですかね。
うん、そうなんです。世紀末もの架空スポーツ。
すごいな。
うん。いや、もうかっこよかったですよ。すごく。
なんかまあ、画像とかでその写真を見てる限りちょっとかっこいい感じします。
うん。これ見れたら見たいな。
最近、なかなか置いてないですもん、レンタルね。
そうなんですよ。で、あっても、見ると、僕基本的に吹き替えで見るんですけど、映画は。部分的に、吹き替えがないんですね。
あ、
なんか当時の公開とかの時にカットしてたシーンってそもそも吹き替えでないから、なんか普通元の言葉戻っちゃうんですよ。
そう、おかしいですよね、途中でそういう、日本語喋ってたのに急に英語になるってって。
最近も少林寺36坊っていうのを見たんです
よ。また
少林寺流行りませんでした。
めちゃめちゃ流行りましたね。
ね。で、僕、少林寺は見てなくて。
はいはい。
少林寺36坊は見てたんです。
すごいですね。
で、なんか、どうも違うらしい。みんなが見てるのと俺が見たのはどうも違うらしい。
あ、同じ少林寺だはずなのに。
そうそう。少林寺って、リーリンチ、はい、今で言うと、ジェットリー
でした。ジェットリーでした
か。なんですけど、
はい。
36坊はジェットリーじゃないんですよね。で、いやでもね、僕の好きなカンフー、三大カンフー映画の一個なんで。
あ、そうなんですか。
うん。で、そんないっぱい見てないですけど。すごい久しぶりに見たら、さっき言ったみたいに、音声が一部なくて。
そこだけは字幕に変わるってことですか？
字幕もないんですよ。
中国語？
はい。関東語とかなんです。
わからないんじゃないですか。
全然わかんないですよ。
どんなに不親切なんですかね。それとも入れなくてもいいっていうか。
まあでもね、あの時代のああいう映画なんで、言ってることはわかんないですけど、まあ多分こんなことやって
る。なるほど、なるほど。動きで。
いやでも、少林寺36号おすすめですよ。
マジですか？これ多分僕今ちょっと調べてみてるんですけど、見たことないかもしんないですね。
あ、本当ですか？
36 号。
続編もあるんですけど、
はい。
続編はいいです。無印だけで。
はい。
いいんで、機会があった
ら。この、その36本、修行の話ですか、これは。
まあ、何の時代だろう。まあ、軍隊が来て、
はい。
街が襲われて、
うん。
乾物屋だったかな、とか、の子なんですけど、
はい。
逆らう者には容赦しないみたいな感じで、両親が、殺されてしまって、
はい、
逃亡するんですね、
うん。
塾って言い方してましたけど、うん、まあなんか、勉強もちゃんとしてて、
うん、
先生に、まあ思想家みたいな人だと思うんですけど、
はい、
お前たちは、若いんだから逃げなさいって言われて、
はい、
少林寺にかくまってもらいなさいみたいなこと言って、
はい、
まあ行くんですけど、途中でまあ、見つかって、
うん、
まあ、命からがら、行くんですよ。
はいはい。
だから、足を 切りつけられたかなんかで、うん、もう歩けないみたいになったら、たまたま倒れてった先の民宿みたいなところが、
うん、
少林寺のお坊さんたちが野菜とかを買い出しに来るところだったんで、
はい、
その野菜のカゴの中に、
うん、
あの、宿屋のおじさんが主人公入れて、
あ、
野菜のふりして運ばせて、
なるほど。
それで少林寺行って、あの、まあ、こういうわけで、ここで修行させてくださいって言うんですよ。
うんう
ん、で、主人公としては学問だけを収めてても、
うん、
ああいう、まあ、不当な暴力にはかなわないから、
うんうん、
武術も習いたいと、
うん。
で、少林寺には少林拳があると聞きましたので、ぜひ習いたいって言うんです
よ。はいはいはい。
ただ、35の棒があるから、
うん、
そこに行って、誰でも教われるよってんで、最初35棒に行くんですけど、
はい、
めっちゃ難しくて、
あ、
1棒か。だんだん遡るのかな。うん、まあ、順番通りじゃあやりますっつって、うん、まあいろんな修行するんですよ。
はい。
私は水に浮いてる、こう、樽の上を走るとかね。
うん。
まあ食堂が走った先にあるんで、それをちゃんと渡らないとご飯が食べれない。のとか、うん、結構有名なシーンなのが、あの、まず技の前に体を鍛えなさいっていう思想なので、
うん。
あの、腕力を鍛えるところがあってですね。
はい。
水の桶に水をいっぱい入れて、両手に持って、
うん。
高い階段みたいなところの上にある、まあ、亀みたいなものに、まあ、水運びなさいって
言われ
て。
ああ、なるほど。
なんか腕の下に刀をつけてですね。腕を垂直に上げて持てと。で、重いっつって腕曲げると腹に剣が突き刺さるんです
。えぐいな。
そう。めっちゃスパルタなんですけど。
ほら、もう、かなり手を横にも広げとくというか、上げとかないとダメというか。
はい、ダメですね。っていうか、曲げ方次第で刺さらない感じなんですが。
そこは、真面目に刺さるの、刺さるのね、これは。そう。
で、まあ、そういうのとか、あとは、なんか、いっぱい頭突きをする、サンドバッグみたいなのが下がってて、
うん、
これを、どんどん頭突きしながら進んでいけみたいなこととか言われたり、
うん、
あと、なんだろうな、首を曲げずに左右を見る練習とかするんですよ。あの、目だけで。
あ、目だけで、ああ、
顔を動かさずに、横を見る修行っていうので、
うん、
顔ギリギリの左右に線香が置いてあって、
うん、
で目の前でこう物が動くのを目で追えって言われるんですけど、顔が動くと線香に当たるから熱いじゃないですか。
ああ、なるほど。
っていうスパルタのとか、うん、まあ最後の方は棒術になってるんですけど、
うん、
まあそういうので全部の棒をクリアして主人公が異例の速さで5年でも5年とか確か言ってたんですけど、全部の棒をカンパして。
5年が早いんですか
?5 年で異例の速さらしい。で、まあなんかどこかの棒の、まあ師範になっていいよって言われるんですけど、
うん、
全体の武芸の師範みたいな先生がいて、
うん、
いやまだ若いと。
うん、
確かに、なんつったかな、三帝だったかな。まあ主人公は確かにすごい優れてるけど、
うん、
まだ若くて修行の道は果てがないから、
うん、
慌ててならなくてもいいので、
うん、
まずは私を打ち負かしてみてはどうだろうみたいなこと言うんですよ。
うんうん、
なんでって感じなんですけど。
まあ確かになんでですよね。
うん。なんか大僧侶がなっていいよっつってんのに、
うん、
まあ私と戦いなさいみたいので、
うん、
棒術で戦うんですけど、叶わなくて。先生二刀流なんですけど。
うん、
で、なんか、さすまたみたいな棒で、剣を絡め取ろうとか、いろいろ試みるんですけど、
はい、
ダメで、
うん、
夜中に竹林で修行してるんですね、
はいはい、
主人公が。で、竹の木を突き刺したら折れて、
はい、
折れた先が頭に当たるんですよ。バチンって。
はい、
で、ひらめいて。
え?それで?
で、もう一回やるんですよね。じゃあやっぱり折れ曲がってきて背中に当たると。
うん、
これだっつって、発明するのが三節棍。
うんおえ三節棍の生まれがそれなんですか?
まあ僕はそう信じてました。僕信じましたし、
うん、
あの、家に余ってたビニールパイプで作りましたしね。
いや、 影響されすぎてますけど。
そうそうそう。で、まあ、その三節棍で、その二刀流の先生に勝って、
うん、
晴れて免許改伝になるんですよ。で、好きな棒を、
うん、
お前が師範になればいいって言われたときに、
うん、
35しかないんですね。で、大聖林寺36棒じゃないですか。
はいはいはい。
で、どういうことかっていうと、聖林寺って山の上にあって、自分も意の力から行ったわけですよ。
はい。
でも今武術を習いたい人は、山の下下界で、圧政に苦しんでいる人だと。
うん。
だから、36番目の棒を、属性に作っていいですかって言うんです。
お
ー。聖林寺に来ないと武術が習えないんじゃ、
うん。
もったいないと。
うん。
後世に伝えたいし、困ってる人がいっぱいいるから、うん、その人たちのために、町に36番目の棒を作りますって言うんですよ。
お
ー。だから、聖林寺は属性に関わってはいけないから、お前は破門だって言って、
ああ。
破門の体で下山を許されるんです。
ああ、なるほど。
そうそうそう。大僧正がお前は破門だって言って、その二刀流の師範が、まあ、二刀流の師範に罰を与えなさいって指示したら、
うん、
お前は下山して、世を見てきて、世直しをして、
うん、
納得がする、済むまで戻ってきてはいけないって言って、
うん、
まあまあ、下山が許される。で、まあ、下の世界行って、両親の復讐も果たして、
うん、
まあ、36号を作って終わる。
お
いう、すごく、すごくいいですよ。
かなり見てみたいんですよ、これは。
修行シーンでいろんな修行するんですけど、
うん、
その、あの当時の剣法ものって、修行シーンってすごいハイライトじゃないですか。
ハイライトですね。
ね、邪剣でも水剣でも、木人剣でも。
はい。
で、36本何がいいかって、頭突きの鍛錬とか、
うん、
その三節棍だったりとか、
うん、
木の水の上の丸太を走るとかが、
うん、
下山した後に、
うん、
だんだん仲間が増えてくるんですね。
ああ、はいはい。
イチャモンつけてくる人とか、
うん、
あの弟子になりたいっていうやつとか、
うん、
少しずつ同士が増えてくるんですけど、
うん、
その時に、もうあからさまにその時に習った技が活かされて役に立つんですよ。
おお。
だそこの辺の分かりやすさが36号すごい良くて、
うん、
うん、あのなんていうか回想シーンみたいに、
うん、
あの時の頭突きが役に立ったみたいなのが、
ああなるほど、
すごく分かりやすく出るんですよ。
うんうんうん、
でかつ王道的に仲間が増えてるんです。
うん。
それも分かりやすくて、鍛冶屋のやつは腕力が強いとか。
ああ、分かりやすいですね。
そう。米屋の六男とかいうのが出てくるんですけど、
うん、
確か、
うん。
なんかね、名前が米六みたいな書いて、なんとかみたいな。
すごい名前。
なんだからなんだかだみたいなこと言ってるんですけど、
うん、
この米をつくための、なんて言えばいいんだろう。ふい、なんか、機械みたいなのがあって、それを足で踏むんで、たたらみたいに。
うん。
足が強いみたいな。全体的にすごい分かりやすい。
分かりやすいですね。
そうそう。修行して、その修行が生きて仲間が増えて、
うん、
最後、世直しもする。で、目的だった36棒ができて、その途中で仲間になった奴らがみんな弟子として練習してて終わるんです。
いいっすね。
うん、もう全部言っちゃいましたけどね。
あ、ストーリーよ、ストーリーよとかあれっすかよ。
楽しいところ全部言っちゃいましたけど。
これ、目で確認しないと、やっぱし、これは見て。
ぜひ。一応、その、続編の新、聖林寺36号は、もう、その人出てくるんですけどね。
出てくるんですか？ちゃんと。
出てきます。新しい弟子ができる話なんですけど、
うん、
その弟子が、なんていうか、すごい、言うこと聞かないんですよ。
ああ。
いっぱい問題起こすんですけど、で、それ、最後まで改心しないで終わらせよ、そいつが。
え？どういうこと？
まあ、わかんない。普通するじゃないですか。
そうですね。
残念な感じだと、その、まあ、前の主人公であるお師匠さんが、
うん、
まあ、すごい傷を負って、そこで改心するとかなんですけど、全然ないんですよ。最後まで、 やんちゃなまま終わり。なんか僕としてはこう期待してるわけですよ。どっかでこいつが改心するんだろうな。
そうですよね。
しないんですよ。最後までしない。
なんちゅう。
なんでちょっとアクションシーンとかはすごいかっこいいんですけど、うん、ちょっと消化不良だなーって。
なるほどね。
なんで無印の方、まあよかったら。
少林寺36号。
はい。
っていうか、長谷川さん、喋ってたら、
はい。
かなり時間がまた。
そうですね。
まあ、いつものごとくなんですけど。
なんか、今回はこう、ゴールを決めずに喋った
ら余計ですね。そうです
ね。
確かに。まだまだ、まだまだな感じなんですけど。まあ、とりあえずもう36号を。
はい。
36号は覚えてるんですけど、それな、あとは何喋ったかもちょっと忘れるぐらい、36号のなんかイメージが。しかもなんかもうすでに見た気になってる感じがするんですけど。
ああ、そうかもしれない。
気のせいですね。
見たんじゃないですかね。
見たのかな、これ。見たような気がするけど、ちょっとなんかこうシーンが思い出せないっていうのが。なんか他の80年代の映画もなんかそんな感じが多いんですけど。
うん。
いや、だから今話してたらね、だいぶ忘れてるし、だいぶ勘違いしてるんで、ごっちゃになったりしてるんで、ちょっと80年代ももうまた見返さなあかんなって、もう見た映画もって。
そうですね。うん、
まあ、即に、ほんで最後に少林寺36号の話した、誰パチも普通にね、ジャッキー系とか、
うんうんうん、
ちょっとカンフーモンとか見たいなっていう感じがしますね。いやー、ちょっと時間がね、完全にいっちゃったんで。
はい、いっぱいカットしてください。
なんか、告知的なものっていうのも、まあ、頭にしましたけど。
そうですね。
いや、でもね、あ一個忘れてましたね。なんかこう、なんていうんですかね。長谷川さん、さっき登場するときに、
はい。
さっきって一番最初に、なんかこう、すごい音楽流れてたじゃないですか。
はい。
あれをね、僕なんか、ポッドキャスト番組で聞いたことがあるんですけど、
ああ。
長谷川さん知らないですかね、なんか。あの、FC っていうね、なんか番組で、
ああ。
似たような感じの曲を聴いたことがあるんですけど。
いい曲ですからね。
ねえ、もう。まあ、多分あの、某 FG さんも、疲れてるってことはフリーズでね、多分、見つけられたかもしれないです、うんうん。長谷川さんと同じように。
そうですね。
あれ、結構、長谷川さん聴いてなかったらおすすめですけどね。長谷川さん格闘技好きじゃないですか。
好きですね。
そう、某 FC さんね、あれなんですよ。前ね、喋ってくれた UFC ってあの格闘技あるじゃないですか。
はい。
と、ボーっていうのはボードゲーム。
ああ。
長谷川さんの好きなボードゲームと格闘技両方喋ってるっていう、長谷川さんのためのような番組が、ポッドキャスト番組が、
ああ。
あるんでね。これ。
なんか申し訳なくなってきましたね。
ぜひね、まあ、知らない方はちょっと一度ね、聞いていただけたらね、ボー FC って思うんですけど。
まあ、あれですよね、前僕が、
うん。
出していただいたときに、
はい。
聞いたのが、
うん。
聞いたのがじゃない、喋ってたのが、
うん。
面白いなって、万が一思ったら、
はい。
いいんじゃないですかね。
そうですね。あの番組、まあちょっと、ちょうどいい感じかもしれないですね。
うん。
うん。
あれがあってだと思うんですよ。
あれがあって。あれがあって。
番組は。
あれがあってなんですか。
あのゲストが、会があって。
はいはいはいはい。
うん。ね。
いやでも UFC、僕ちょっとね、やっぱまだ全然見れてないんですけど。
はい。
盛り上がってる、この前もね、日本でもやられてたじゃないですか。
おー、行ってきましたよ。
え、マジですか？
行きました。もう、忙しかったんですけど、その日だけは開けて。
ああ。
できました。
いやその話でもよかったんじゃないですか、今日。
いや、でもね、毎回出てきて言ってるとね、
あ、そうです、
ね。興味ないよってなっちゃうかもしれないですからね。
いやいや、まあまあね。いや、だからまあまあ、そうやって、ね、前の気になった方とか、UFC ってなんだってよ。まあ、格闘技好きだけど、だったけどとかね。そういう方には、一度一回聞いていただきたいなっていうか。カタカナで、棒、ちっちゃい O で、アルファベットで FC ですよね。
はい。
ぜひぜひ、おすすめですよ、と。
はい。
いう感じで、いいですかね。
ありがとうございます。
そしたらちょっとね、締めさせていただきましょう。
はい。
長谷川さん、今回も。
申し訳ない。 バスバス切ってください。
あ、わかりました。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールで、アルファベット小文字で、ペガヤネウルアットマーク gmail.com、ペガヤネウルアットマーク gmail.com 宛てでお願いします。今回のエンディング曲はですね、せっかく長谷川さん来られてるんで、
はい。
まあ、笹山さんの曲をかけたいんですけど、
はい。
何かリクエストあったら、それをおかけしたいなと思うんですけど、
はい。夜光虫を。
あ、夜光虫。
やるしたい。
夜光虫好きですか？
はい。まあ、笹山さんは、はい、ヤンニューラペアさんを聞いて、はい。なんですけど、
はい、はい。
結構かけてる中で、一番好きで、
うん。あ、マジですか。
うん、かっこいいなと。
ああ、僕もね、だいぶ好きな、
はい。
曲なんで、そしたらせっかくなんで、今回は、笹山さんで、アルバム Gone to Born から夜光虫ですね。ショートバージョンになってますので、フルバージョンは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。笹山さん関連の CD などはオンラインストア、リミングオンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバム、シャニクサイ、セカンドフルアルバム、言えてないフルアルバム、灰の水曜日なども、もう絶賛発売中なのでよろしくお願いします。では、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。くるくるくる回る光を探って、群がる僕らいつもひねくれた夜光虫、くらくらくらついた心を払って、誰もここまで来れやしないでしょう。ひねくれた夜光虫、ゆらゆら揺れ落ちる雫を拾って、やけどするまで